11インフォメーション、健康スポーツ。3月は自殺予防強化月間、私たちの健康。10ページ。健康スポーツ、歯科講演会。歯科医と学ぶ生活習慣病と歯の関係、口腔ケアで伸ばせあなたの健康寿命。3月13日木曜午前10時から11時45分、場所市民会館会議室。対象1、市国民健康保険加入者、2、市内在住の方。1、2の順に優先受付。定員40名申し込み順。内容、講演、磨き方指導など。講師、歯科医師小柴圭一、歯科衛生士恩田めぐみ。申し込みおよび問い合わせ、電子申請、窓口または電話で国保年金課424-4853へ。電子申請はこちらとあり、 QR コードがあります。 HPV ワクチン子宮頸がん予防、3月31日までに1回目の接種を。令和7年3月31日までに1回目を接種した方は、令和8年3月31日まで残りの回数を無償・公費で接種できます。まだ一度も接種していない方は、ワクチンの効果や副反応などを理解した上で接種をご検討ください。対象、市に住民登録があり、平成9年4月2日から平成21年4月1日生まれの女性。詳しくはこちらとあり、 QR コードがあります。問い合わせ保健センター 481-2211。 骨髄ドナー登録を考えてみませんか。骨髄ドナー助成制度、市では骨髄などを提供した方へ助成をしています。助成額、骨髄などの提供のための通院・入院・面接の日数かける2万円、上限7日分。登録方法などは日本骨髄バンクホームページ参照。詳しくはこちら、当バンクホームページとあり、 QR コードがあります。問い合わせ保健センター 481-2211。 旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ、国から保証金などを支給します。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ県旧優生保護法保証金等受付相談窓口、電話 048-831-2777、 ファックス 048-830-4804、 平日午前9時から午後5時。3月は自殺予防強化月間、大切な人の悩みに気づき支える。悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人のことをゲートキーパーと言います。悩みを抱えた人は、人に悩みを言えない、どこに相談したらよいかわからないなど、心理的に追い詰められ、うつ状態から自殺に追い込まれると言われています。家族や友人、身近な人のゲートキーパーとして、まずは声をかけてみましょう。詳しくはこちら、厚生労働省ホームページとあり、 QR コードがあります。ゲートキーパーの主な役割、気づき、声かけ。眠れない、食欲がない、口数が少なくなった、ため息が目立つなど、身近な人の様子がいつもと違うと気づいたら、勇気を出して声をかけてみましょう。傾聴、責めたり否定したり安易に励ましたりせず、本人の気持ちを尊重し耳を傾けましょう。つなぎ、医療機関や相談機関などの専門家に相談するように進めてみましょう。見守る、心配しているということを伝えましょう。温かく寄り添いながらじっくりと見守りましょう。心の相談窓口と心のケアについてはこちらとあり、 QR コードがあります。 問い合わせ保健センター 481-2211。 私たちの健康、マイコプラズマ肺炎、朝霞地区医師会北沢茂隆。マイコプラズマ肺炎とは、肺炎マイコプラズマ、アルファベット大文字 M 以下小文字 YCOPLASMA
スペース
PNEUMONIAE という細菌に感染することによって起こる呼吸器感染症です。例年晩秋から早春にかけて感染者が多くなります。患者としては幼児期、学童期、青年期が中心で、 80% は14歳以下ですが、成人の感染も見られます。主な症状、潜伏期間は通常2から3週間で、最初は発熱、全身の倦怠感、頭痛、喉の痛みなどで、咳は3から5日後から始まることが多く、当初は痰の目立たない咳で、徐々に強くなり、熱が下がった後も長く3から4週間続くのが特徴です。幼児では鼻炎症状がよく見られます。声がれ、頭痛、咽頭痛、嘔吐など消化器症状、胸痛、皮疹などが見られることがあります。咳が増強し、ぜいぜいする喘息用気管支炎を呈することも比較的多く見られます。合併症として中耳炎、無菌性髄膜炎、脳炎、肝炎、膵炎、心筋炎、関節炎、神経疾患、ギランバレー症候群、溶血性貧血など多彩なものがあります。検査と診断、確定診断には患者の咽頭拭い液による迅速診断として PCR 法がありますが、実施可能施設は限られています。血液検査で抗体価をペア血清、2週間空けて2度採血で確認することもあります。呼吸器症状が強い場合は胸部レントゲン写真、血液ガス検査などが行われます。合併症が疑われる場合はそれぞれに合わせて検査することがあります。治療、マイコプラズマ肺炎はマクロライド系、テトラサイクリン系、ニューキノロン系などの抗菌薬で治療されます。マイコプラズマ肺炎の治療に使用する抗菌薬は投与期間が通常より長い期間が推奨されています。日本小児科学会小児肺炎マイコプラズマ肺炎の診断と治療に関する考え方、近年マクロライド系抗菌薬が効かない耐性菌に感染したものも見られます。その場合は他の抗菌薬で治療します。テトラサイクリン系は8歳未満では使用できません。その他対症療法的に解熱剤、鎮外去痰剤などの内服薬、輸液、酸素投与が行われます。軽症で済む人が多いですが、重症化した場合には入院治療が必要となります。予防と対策、感染経路は人の咳のしぶきを吸い込んだり、飛沫感染、感染者と接触したりすること、接触感染により感染します。家庭のほか学校などの施設内でも感染の伝播が見られます。保育施設、幼稚園、学校などの閉鎖施設内や家庭などでの感染伝播は見られるものの、短時間の暴露による感染拡大の可能性はそれほど高くなく、濃厚接触により感染することが多いと考えられています。肺炎マイコプラズマは熱に弱く、界面活性剤によっても出血します。普段から流水と石鹸による手洗いをすることが大切です。また感染した場合は家族間でもタオルの共用は避けましょう。咳のある場合にはマスクを着用するなど、咳エチケットを守ることが大事です。細菌の発生状況、2020から2023年は秋冬期の流行は見られませんでしたが、2024から2025年の今期は6月中旬頃から感染数が増加、12月上旬時点で埼玉県では強い流行状況が続いています。 学校保健安全法における取り扱い、病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまでの期間の出席停止処置が必要とされています。熱が下がり平熱となって体が元気な状態になり咳が収まれば学校へ行けます。朝霞地区医師会 464-4666